はい、アウェイカープロジェクトの皆さん、こんにちは、山岡直樹です。早速ですけれどもね、今月2019年12月の公開音声 Q&A をお届けしたいと思います。泉さん、
はい、よろしくお願いします。は
い、まあ、いよいよね、師走ということで、まあ、今年1年もなんだかね、あっという間に怒涛のごとく過ぎましたけれども、私にとってはこの1年間というのは人生で一番忙しかったんですけれども、泉さんはどうですか？
そうですね、私にとってももうなんかとんでもなく忙しかったけど、まあ嬉しいこともいっぱいありましたね。
そうですね、本当にね、はい、こうやってね、
まあ毎年ね、今が一番忙しいって言いながらどんどん忙しくなってるわけですけれど、
そうですね、
この時期にね、まあ今度当時のワークがありますけど、自分のね、改めてこのデイリーワークとかルーチンを見直すってすごく大事ですよね。
そうですね、今ね、ご存知の通りフォレスト出版社さんとのタイアップでですね、2020年から始まりますアウェイカープログラム、まあ内容的にはほぼ一緒なんですけれども、そこのキャンペーンやってますけども、全国からなんとね100名以上の方が今日現在もお申し込み中ということで、まあ来年からまたさらにね、一気に進化していきそうな内容ですけれども、では早速ね、お届けしたいと思います。
はい、まずですね、入りたての頃は音声や香りを多用してましたが、最近は忘れることが多くなりましたというご報告ですね。卒業の時期が来たのでしょうかという、まあデイリーワーク卒業ということですけれども、朝や夜のルーチンとしてしてたのですが、良い意味でなくても、大丈夫な良い日ができてきましたということなんですね。
いいですね、ちょうどもう、はい、入会されて3ヶ月以上ちょうど経ったぐらいでしょうかね。ということは、快能回路ができたので、毎日ね、必ずその音叉とか香りを使わなくても、ちゃんと自分で自分の脳をご機嫌様な快能回路に切り替えることができてきたっていう、その一つの表れじゃないかなと思いますね。
そうですね、ただできてないのにもうやめたって言って、めんどくさいって言って卒業を勝手に買うっていうのはまた別問題なので
それは別ですね。要はいつでもどこでもね、ご機嫌様になれる自分になっていたら、それはできているということですけれども、
そういうことですね。この方はもう大丈夫なんだと思います。そして時々疲れたり、まあ山場があるような時、そういう時に助けていただいているので、このバディコスもずっと続けます、ありがとうございます、感謝してますと来てます。
あ、嬉しいですね。またね、はい、来年からさらにね、このバディコースの内容が充実を一気にしていきますので、楽しみにしてほしいですね。
そうですね、盛りだくさんに、さらにね、まあこれもやることが増えるという意味ではなくて、楽しんでいただきながら身につける、そういったコンテンツが増えていきます。
はい、
そして次の方です。はい、10月から参加です。早くエネルギーを自分のものにしたいと頑張ったのですが、11月頃から、急にやる気がなくなって、なんか入会前の状態に体が逆戻りしているようだというふうに感じる今日ですと。でバディの方から言われている天の木地の木、そしてアロマ、チューナーは欠かさず実行していますが、入会時のようにエネルギーがみなぎってきません。さらに小さなことでイライラしたり、妻の発言に声を荒げたりしてしまいます。今後何をしてどういう行動をしていくのが最善でしょうかということなんですが。
なるほど、ですが、この方すでに変わってますね。
そうですね、私から見るとね、こう小さなことでイライラしている自分とか、奥さんの発言に声を荒げてしまってる自分っていうのに気づいている時点でもう進んでるって私は思うんですよ。
そうですね、
まずね、自分のその不安に入ってる、イライラしてる、そんな状態に気づいて、あ、じゃあどうしようって思えてるところが大きな第一歩なんですよね。
そうですね、
不安回路にはまってるわって気づくとかね、はい、
もう自分がね、自分の行動とか感情の動きをもう客観視できているっていうことになるので、実際どっぷりとその中に入っていると、もうそれ自体を正当化するんですけども、この方はちゃんとそれを客観視できているということは、
ね、
実は少しずつね、快能回路まではいかなくても、まずはその前のニュートラル回路ですね、中立的な、自分の意識っていうのが確実にできつつあるということですね。
ね、ちょっと俯瞰して、だから、体がね、入会前の状態に逆戻りしてとかって書いてらっしゃいますけど、前の自分とは実は違うんですよね、今。
そうですね。
ここをじゃあどう扱っていきましょうかっていうところになりますが、
ここ
基本、
で大事なのがそうですね。
はい。
基本のルーティンワークですね。これをちゃんともう一度きっちりと意味をもう一回確認してやってみるっていうことがとても大事で、ただやらなきゃいけないからアロマとかチューナーを使おうとするのではなくて、何のために使うかっていうところで、まずは脳に快適な刺激を音とか香りで送ることによって自分自身の脳を快脳状態にしていく。これを習慣化づけると、本当に3ヶ月以上経ってくると本当にブレなくなってきますので、そのために快脳回路を作るブレインワーク。それと同時に、例えば先ほどもね、小さなことでイライラしたり、奥さんにね、発言に声を荒げたりっていうんですけれども、起きてしまったことではなくて、じゃあどんな風になるのが一番いいだろうかという、理想の状態を先にイメージをする習慣を持つ。これがイメージワークですね。これを意図的にやってみる。起きたことっていうのは、これはまあある意味で問題なので、問題に目を向けるんじゃなくて、どんなのが一番いいなのかという理想の未来。まあこれパラレルワールドですけれども、そこをリクエストして作るっていうのがイメージワーク。で、そこまでできたならば、今度はエネルギーワークですね。そのイメージしているとき、その人の周りにはそのイメージに見合ったエネルギーが溢れてきます。目に見えない気ってやつですね。それをただ溢れたまんまにして浸っておくだけではなくて、もう一手間、気のボールにしますよね。胸前で気のボールにして、それを頭のてっぺんからインストールするということで、全然自分の内側と外側の情報空間も変わってきますので、潜在意識のパターンとか周りの情報空間に与えるエネルギーも変わってくる。で、もう一度この辺りの基本のワークをね、しっかりとルーチンとして捉えてやってもらえると、明らかな実感とともにまた楽しく蘇ってきますので、そんな思いでね、気持ちを持って続けてもらいたいなと思いますね。
はい。
この辺りもね、この2020年からは1月、2月、3月はきっちりとそれぞれの基本ワーク、脳活性のブレインワーク、リクエストのイメージワーク、願望実現を加速増幅するエネルギーワークと、ちゃんとステップ式にやっていきますので、そのあたりをね、やってもらえばいいかなと思いますね。
どの時点からのね、方でもそこを改めてやると、とてもさらにパワーアップする、加速するという内容になってます。そして、次の方は、こんにちは。いつもありがとうございます。今、娘の進路で迷ってます。ある進路を想像したときに、私的にはモヤモヤします。ですが、娘はそちらに進みたい。親としては、娘のやりたいことを応援したいと思うのですが、こんな状況をどう捉えたらいいでしょうか。
どう思いますか？
ねえ、もうちょうどね、またこれ全然別件なんですけど、同じような質問に最近よく遭遇してまして、
ほうほう。
で、その方の場合はね、じゃあどんなご職業に進みたいと、お子さんは思われてるんですかって言ったら、プロレスラーですとおっしゃって 痛めつけられるのも嫌だし、痛めつけるのも嫌だし、見ててももう無理だっていう感じらしいんですね、お母様からしたらね。
そうですよね。
この娘さんがどんな、プロレスラーになりたいとか、まさかないでしょうけど、どう思ってらっしゃるのか分かりませんけど、娘さんが幸せなのが幸せなんだっていうところ、それをね、イメージしているといいと思いますよ。
そうですね。もう
はい。
本当にその通りですよね。
可能性は未知数ですからね、私たちの世代が知ってる、生き方とか、こうするとこうなるだろうっていうことは、実際、次の世代というか、今お子さんの世代には当てはまらないんじゃないかなと思いますので、はい、
そうですね。どっち
ね、
に進んでも娘さんやね、自分のお
はい、
子さんがとっても幸せになっているっていうところをゴールにしておけば、まずは絶対的にブレることはないですね。
と思います。
はい。
はい、
次
そ
の
し
方。
て、はい、次の方ですけれども、今度はですね、ご報告ですということです。もともと喉が痛くなると必ずと言っていいほど風邪をひいては寝込んでました。で、そういえばワークでやったし、これをやってみようと、喉が痛い時に両手を合わせて気を集め、手を使ってイメージで喉を取り出して光を送ることをしてみました。すると喉の痛みが、違和感が、すべて次の日にはなくなっていました。
素晴らしいですね。もう実行したんですね。
そして毎日何気なくランダムで、音声でのワークやセミナーを聞いていたのですが、 私にはそれも直感としてちゃんとつながってるんだなと思いましたということです。
あ、素晴らしいですね。もう実際にもうやってみるっていうことがとっても大事で、なんかの喉でもね、どこでもいいんですけど、違和感感じたり、なんだかちょっと具合が悪いなと思ったら、そこのエネルギーを一旦取り出して、そして目の前でピカピカの光を注いで、そしてもう一度入れる。もうほんとシンプルなんですけれども、エネルギー体を取り出す、まあ、これエーテル体とか言いますけれどもね、それが喉であったりとかね、これからの季節だったら飲みすぎとか肝臓とか胃腸だと思いますけれどもね、その部位のエネルギーを取り出して、目の前で光を送って浄化する。そしてまた入れ直す。たったこれだけをやるだけで全くその体感感覚が違ってきますんでね、やってもらえばいいと思いますし、この方言われたね、毎日何気なくランダムで、まあ、音声ですよね、これ動画ですよね、とかワークやセミナーを聞いていた、これすごく重要です。いわゆるかけ流しみたいな感じでも、そこでエネルギーは当然流れてますんで、私の伝えているエネルギーや泉さんのね、話している内容やクリスタルボールの波動が流れてきますので、それを本当にね、ちょっと何気に聞いているだけでも、そのエネルギーそのものが聞いてる人に伝わっていきますので、そうこうしているとね、あ、なんかやってみようかなってスッとやったりするので、ぜひね、続けてもらいたいなと思います。
そうですね、必要な時にふと思い出していただけるって一番嬉しいパターンですね。
そうですね、
はい、そして次の方は、いくつか質問いただいてますが、
はい、
不食で有名な森道夫さんの話を伺って、小食の方が自分の感覚が研ぎ澄まされて良いと伺いました、おっしゃってましたってことですね。で、山岡先生や泉先生が食事で気をつけていることはありますかということですが、
はい、やっぱり、ね、食べたものにのエネルギーを摂取しているっていう意識をやっぱり持つようにしてます。たくさん食べて、ね、満たせばいいっていうのではもうなくて、やっぱりこの一つの何でもいいんです、私は何でも食べますけれども、お肉も野菜もね、もちろんビールも大好きですけれども、そのエネルギーをちゃんと自分の中に取り込んで、それが自分の体のまた新たなエネルギーを作っていくという、よくね、まあ、いただきますっていう時にはそういう思いを込めてって言いますね。あとこの不食で有名なね、森道夫さんですが、私はお会いしたことがありまして、私の親友のね、白鳥哲監督の映画にも出られてますけれども、その試写会でお会いした時に、初めてでお会いして握手をした時に、一瞬で面白かったのが、森道夫さんと握手すると、私の後頭部の内側、すなわち脳幹のあたりがピカピカピカーと光った感じがしたんですよね。で、その瞬間に、あ、なんだこのエネルギーはと思ったんですが、要は脳幹がすごく活性化されている方だなというふうに、相手のエネルギーをトレースした瞬間に分かったんですけれども、脳幹が活性化するっていうことは、脳幹があらゆる生命維持装置をコントロールしているので、そこにエネルギーが十分ある方っていうのは、肉体を食物とか外からのエネルギーを摂取することで生命維持エネルギーを作るのではなくて、そんなものがなくても、いわゆる気とかプラーナですね、それを取り込むことによって自分自身の生命活動のエネルギーにも使えることができるんだなというのは、後でなるほどなと、脳幹活性しているんだな、不食の人はというふうに思ったことも今思い出しました。
うん、そうですね、私も森先生、うん、大好きでね、よくお会いしますけど、ふわふわでね、透明感のある方ですよね。
そうですね、全然ね、よく不食の方でこう痩せてる方多いけど、そんな感じじゃなくてね、ふくよかな感じですよね、
うん、やっぱりね、大事なのは、どんな食事であれ、それが、まあ、ジャンクフードとかファーストフードであっても、ありがたく美味しくいただこう、今この食事をと思って食べるっていうことでしょうかね、私もね、
うん、
うん、
好きなものだけ好きなだけ食べてるんじゃないですよね。
いや、好きなものだけ好きなだけ食べてますよ。夜中であろうが朝であろうが寝る時もそうですけど、私の食事のリズムも寝る時もかなり不規則で、人から見たら非常識かもしれませんけどね、そんな感じでしょうか。ただそうですね、食事で気をつけている、ただその感覚が研ぎ澄まされるっていうのは確かにで、私も自動的にファスティングモードに入る時が逆にあって、何も食べないまま5日間とかっていうこともあるんですよ。まあ、それも、非常識なのかもしれませんけど、そうなると食事を取るとね、消化にエネルギーを使うけど、その分、消化する時間がなくていいので、感覚がいつも研ぎ澄まされてるし、いつでも仕事をしようが何をしようが、休む休息の時間を取る必要がないっていう、確かにその感覚研ぎ澄まされるっていうのはあるので、軽いのはね、やってみられると、これは実体験なのでいいんじゃないかなと思います。はい、
はい、
そして、13年前に働きすぎと完璧主義のために脳内出血 そして右半身の不随と癌になり、奈落の底に落とされた感じがしましたという体験も持っていらっしゃる。そしてあまりにも悲しくて毎晩泣きました。せっかく泣くのだから枯れるまで泣いてみようと思って人体実験しましたところ、結論はなんと涙は枯れないでした
すごいですね。
枯れないですね、うん、枯れないんですね。その時のことを思い出すと一瞬で涙が今まで出ていましたが今は出ません。これもアウェイクしてきた効果だと思っています。
そうですね、
そしてまあ、ここでね、毎日のエネルギーワークで過去の自分にエネルギーを届けて、まあいいか、もういいかと思えたからじゃないかなというか、まあ思えたというか、そういうふうになったからじゃないかなということですが。
もうその通りだと思います。エネルギーはね、いつも言いますけど、時空を超えて届いていきますので、今の自分が過去の自分にもエネルギーを送ることができます。過去で傷ついた自分、悲しんだ自分。でもその自分にエネルギーそのものをダイレクトに送ってあげることによって、そこの過去の自分が癒され、そして活性化してくるわけですよね。そうするとその時にずっと今日まで引きずってきたネガティブなくさびみたいなものも溶けてきますので、結果的になんだかまあいいか、もういいかというふうに自分になってくるということになりますので、これはね、まあ、アウェイクメソッドを通じて、時空を超えてね、エネルギーを行き来させることができた、その表れじゃないかなと思います。
よかったですね、本当に、うん、今元気なことがね、もう本当にありがたいですね、
はい、
そして、質問ではなく報告です。アウェイカーのフューチャーチューニングシートを、毎日書くのが流行だとバディに教えていただき、うん、流行なんですね、
流行になってほしいですね、
毎日書くことにしました。
いいですね、
はい。そして、事務員で平日は事務作業の連続でというところで、どうしようかなと思って毎日感謝のリクエストをすることにしました。例えば肩こりがひどいので肩さんに感謝の念を一日中送っていました。それと、うん、今まで気がつかなかったことが分かりましたということなんですが、うん、なんかそれがね、パソコンのしすぎとかっていう作業が原因と思ってたら、周りに気をいつも使って神経張り詰めているからだっていうことが、その原因なんだっていうことに気づいたっていうことなんですけど、すごいですね。
本当にそうなんですね。肩こり、私自身もね、慢性の肩こりでいろんなマッサージとかなんとか試してみたけれども、結局確かに姿勢が悪かったりするとね、そうなるんですが、でもね、自分の肩とか自分の体にちゃんと感謝を送ると、これってすごく劇的に変わるんですよね。最近もね、この前もあるプロコースの方のね、質問であるバディの方が、右足かな、左足がしびれるということだったんですけれども、じゃあどうしたらいいですかっていう時に、じゃあまずぜひその方に伝えてほしいのは、自分の足に対してまずは感謝する、そしてよくいつも歩いてくれてありがとう、もう今までね、もうそれこそもう何十年も自分を支えてくれたと、なのに当たり前のように思っているから感謝してなかったけれども、あえて自分の、足と対話をしてみるんです。どっか体の具合が悪かったらね、肝臓でもいいし胃でもいいんですし、それこそ脳自体でもいいと思うんですが、そんなことできるのって思うかもしれませんが、これイメージワークの中でフライングインっていう技術があるんですが、その中に自分の意識をもう入り込ませちゃうってことですね。よくパラレルワールドの自分の中に入れると一緒で、何も未来の自分だけじゃなくて、今の自分の体の一部分、ちょっと都合が不調かなと思うところにスッと意識を、滑り込ませて、そこで対話をしてみるんですね。これぜひやってほしいんです。初めのうちそんなのわからないんじゃないと思うかもしれませんが、実際に足なら足、肩なら肩に、いつもごめんねとかね、いつもありがとうねって言うと、しばらくすると肩から 何かしらのこうメッセージを送ってきたりするんですよね、
そっか。どんなメッセージですか？
確かにこちらはこちらでも頑張ってるんでっていう感じで、そしてどうすればいいって言ったら、感謝の気持ちもありがたいだけど、はい、あなたが普段やってるエネルギーで光のエネルギーを送ってくれとで分かったということで、自分の肩に向けてやはり光のエネルギーね、最近はゴッツハンズがやっぱりあれが最高にいいのでね、ゴッツハンズのエネルギーをそのまま肩にトロリンと流れ込んでくるっていうしてあげると、肩がね柔らかくなるんですよ。感謝が足りなかった。そうね、特にね、夜寝る前に、そのまま酔っ払って寝るんじゃなくてね、ちょっと一呼吸を置いてスーッと自分の体全体にこう光を流してあげる感謝の気持ちと、そうすると体っていうのは本当に敏感に、反応して、もちろんその日はよく眠れますし、次の日の朝になると昨日まですごくこうも凝って凝って大変だったところが、なんだかとても柔らかくなったりするんですよね。 まあ、ですのでね、もう他にもこの方書いてますけど、他にも目や足、心臓など日替わりで感謝の念を送っていますが、どの部位も本当に頑張って働いてくれていました、うん、感謝の毎日ですって、これ素晴らしいね、
うんうん、幸せな毎日ですよね、
うん、そう思いますね、うん、
はい、ぜひ感謝のイメージマーク続けてください、
うん、はい、
そして、次の方は、山岡先生、泉先生、いつもありがとうございます。ご報告と質問です。まずご報告、うん、私は前から楽器でも歌でも何か表現することをしたい、そう思ってたんですが、ちょうどいいものに出会えなかったんです。値段が高すぎる、時間が合わない。でも一月前、ふとゴスペル探してみようと思い立ち、ネットで検索したところ、うん、ぴったりの時間帯、ぴったりのお値段の回を見つけました。しかもクリスマスコンサート、まさに時期ですよね。
いい時期ですね。
クリスマスコンサートに向けての参加者募集はドンピシャじゃないですか、
うんうんうん、
でその練習会スタートの3日前に出会いました。
うわすごい。そして今ゴスペルを歌うんですね、クリスマスに向けてね。
いや楽しそう。
見事です。これ見事に自分がワクワクする未来、パラレルワールドにワープされましたね、
うんうん、そして通い始めたら楽しくて、うん、しかも愛や感謝、光という言葉を大声で歌えるのでそうですね、怪しくなく大声で楽しくですね、
うん、
周波数を引き上げてもらえて、訴えることで快能にしてもらえます。これもシンボルイメージシートのおかげで出会えたと感謝してます。
いや嬉しいですね、こういう報告はね、うん、確かにね、愛とか感謝とか普通で言うとなんかちょっと変な宗教ですかとか言われてそうなんだけどゴスペルの歌の中でね歌う分には全然いいし、その瞬間はものすごく周波数が上がりますんでね。
そうですよね、うん、声を出すって大事ですから、ね、
まあ、歌いながら元気になるし、聴いてる人も喜ぶし、非常にいいね、まあ、趣味というかね、実現できましたよね、うん、ゴスペルいいですね、はい、うん、
そして今度ね、うん、次は質問なんですけれど、はいはい、理想で描いたイメージよりかなり小さめな引き寄せの場合もうまくいってる証拠でしょうか、
うん、
あるいは、100% の幸せを感じておらず、ワークをする時もあるのでその影響なのでしょうか、ということですね。ちっちゃな、幸せというか引き寄せっていうか、
うんうん、
出来事が、自分の 100% を感じきるっていうのができないから、例えば 60% しか感じられてないから 60% しか実現してないんでしょうか、っていう意味だと思いますね、
うん、この方本当ちゃんとイメージワークができるようになってるんですね、こういう質問が来るっていうことは、
うん、そうですね、ご自身でね、うん、客観的にこう、うまく入れてるな、入れてないのが分かってるってことですよね、はい、うん、
これがイメージワークのやり方が分かってくるとこういう質問が出てくるんですよね、
うん、
分からないと漠然とイメージが思い描けませんで終わってしまうんですけれども、その時の自分の気持ちの状態とか幸せ感とか、それに比例して現象が起きるんでしょうか、という非常にすごい質問なんですよね。
そうですね、
うん、もちろんその通りではあるんですけれども、うん、でも決して小さな引き寄せが来たから足りないのではなくて、うん、小さな引き寄せからむしろやってもらって結構です。
あ、もうそこから芋づる式にね、どんどんつながっていったりしますから、 それをね、おろそかにとか、うん、あ、なんだ、たったこれだけのことかと思わない方がいいですよね。
そうなんです。例えば宝くじにするとチェ、まっとうの300円だけかじゃなくて、お、とりあえず300円当たったと。で、またそこでイメージして、なんとかワクワクしたなと思ったら、次やってみると、今度そこから広がってくるんですよね。で、その時に大事なのは、同じ宝くじで大きな金額を当てようとするんじゃなくて、その行動しているうちに、より大きな富とか、エネルギーと自分がつながるにはどうしたらいいかというふうに、違う発想が生まれてくるわけですよね。これが、いわゆる直感というやつですね。
そうですね、宝くじって思ってて、うん、当たらないな当たらないなって、うん、だけどなぜか突然いろんな家の事情で、親の家を引き継ぐことになったとかね、
うん
うん、
どっかの会社に、ね、
もうそれで家を買いたいと思ってるんだったら大成功なんだけど、本人は、うん、いや宝くじ未だに当たらないんですよ、でもみたいな不幸な顔をしてると、そんなことっていっぱいありますもんね、
う
ん、
そうです。ですので大事なのは、まずイメージでリクエストする、うん、その後に現実がちょっと変わってくるのを確かに小さなところでもいいので確かめて喜ぶ、喜ぶことによって自信がつく、自信がつくことによってもっと大きな今度はリクエストしてみようという気になりますし、この辺はね、ステップバイステップでもいいですし、いやいやいきなり大きなのでも構いませんし、大切なのは、あ、ちゃんとイメージしたことが現実に影響を与え始めているということがちゃんと分かり始めたということが非常に大きな進化だと思います。
そうですね。自分自身のね、マインドと意識とイメージがどれだけ大切にしなきゃいけないかっていうのにだんだん気づき出すときですね。
はい、じゃあ、前半は以上にしましょうかね。じゃあ続きは後半に続きます。
はい。はーい。